ください。2017年最後の、礼拝でなりますけども、1年を振り返って皆さんにとってこの1年、どんな1年だったでしょうか。恵みの出来事がいっぱいあったでしょうか。もう忘れてしまった小さなこともいっぱいあるでしょうし、きっと忘れられないこう多くの大きな出来事もあったかと思います。今日は珍しく高校生たちが礼拝に来てくれてるけど、今年は大きな節目だったね。ね、多分一生忘れない1年だったんじゃないかなって思います。高校1年生で入学して、中学から高校に入る、私も今でもよく覚えてます。そういう1年になったんじゃないかなって、こっちゃんとさあちゃんにとってはそういう年だったんじゃないかなって思います。思いがけない病を得た方もいましたね。大きな怪我をされた人もいましたし、家族のことやいろんな職場のこと、いろんなところで、さまざまなことがあったと思います。一人一人の経験はそれぞれ違うけども、今日この朝に共に主を礼拝するために集まれた、この1年間神を礼拝し続けることができた、そのことに何よりも感謝を捧げたいと思います。どんな皆さんにとって1年だったか、そう聞かれたときに、神を礼拝しつつ歩んだ1年でした、そう答える私たちでありたいなというふうに思います。晴れの日も雨の日も、今日は雪も降りましたけど、いろんなことがあったと思います。涙する日もありました。その中で神を礼拝しながら歩む1年でした、そういう者たちとして今ここに集まってる、集っている、祈りを捧げている、そのことを受け止める一人一人でありたいなって思います。今日は1年最後の礼拝であると同時に、ここにろうそくが灯ってますけども、キリストのろうそくに火が灯っているように、クリスマスの後最初に守る礼拝です。1年の最後であると同時に、また始まりの礼拝ですね。教会、もちろん明日新年礼拝って形で守りますけど、教会の私たちにとって今日は新しく与えられた光の中でもう一度礼拝を始める、そういう朝ですね。このろうそくに灯されるキリストの光の中で新しい思いを持って歩みを始めていく。起きよ、光を放て、あなたを照らす光は昇り、主の栄光はあなたの上に輝く。見よ、闇は地を覆い、暗黒が国々を包んでいる。しかしあなたの上には主が輝き入れ、主の栄光があなたの上に現れる。金子羊が今日はこの言葉を招きの言葉として力強く読んでくれました。私たち一人一人を招く光がですね、このクリスマスの時にキリストの栄光が輝き出た、そのことを知った者たちとして今日礼拝を捧げている、そのために集っている。世の中はもうすっかりクリスマス終わりましたね。やっぱり様変わりというのはすごいなって思いますけど、もうスーパーも完全にお正月モードになって、クリスマスのくの字もなくなってしまうっていう、その変わり映えはすごいなと思いますけども、だけどキリストが来てくださった、この暗黒の中に光が灯った、その中でさて私たちはどのような歩みを始めようか、そのことがこう問いかけられる礼拝ですね。今日与えられたマタイの福音書の2章、とてもよく知られている東方の博士たちの物語ですけど、この聖書の物語は主の栄光がこう輝き出たことを知った博士たちが 旅に出かけてキリストに出会い、黄金、乳香、没薬を捧げてヘロデのところには戻らないで別の道を歩み出した、そういう、こう物語と言えると思います。先生術の学者、昔の聖書では博士、そういうふうにも訳されてましたけど、ユダヤの地方から東の方に1000キロぐらい離れた、その地域でこう活動していた人たちですね、偉い学者たちなわけです。占星術、星占いの学者とも言われるし、魔術師っていうふうに訳されることもあるし、賢者、祭司、そういう役割も担ってた人たち、バビロニアとかペルシャとか、そっちの国々の中では結構力を持っている人たちです。今星占いとかね、占い魔術なんていうと非常にちょっとこう、怪しいなっていうふうに思うかもしれませんけど、当時は非常に高いレベルを誇る学問なんですね。でその星の運行でこう時代の動きだったりを読み取って、それを王に進言したりする立場でもあったんですね。だから非常にそれなりの立場、地位、富、名誉、そういうものを持っているいわばエリートたちですよね。だから旅してきてエルサレムに行ってすぐにヘロデ王に会えるわけですよ、それだけのポジションにあったっていうことですよね。だから今でいうと外交官じゃないけど、やっぱりそういうぐらいの立場でしょうね。私たち外国行ってその国の王様に会えないもんね。だけどすぐ外国に行って王様に謁見できる、そういう立場くらいの人たちだったっていうことなんです。でその学者たちが、夜空にそのメシア誕生、新しい王、指導者が現れる時の印を見たわけですね。そしてはるばる1000キロも、1000キロってどんぐらいですかね、仙台で500キロぐらい、どこら辺まで行っちゃうかね、広島あたりまで行っちゃうかな、そこをこうはるばる旅をしていくこうわけですよね。でもなんでそもそもこの学者たちはユダヤ人の王と会うために1000キロも旅をしたのかなって思います。なんででしょうね。星が現れて、なんか新しい王様が生まれた、その印だで旅を始める。よくよく考えたら、すごいことだなって思いますね。どんな理由があったのかなって思います。いろいろ考えてみたんですね。旅立った理由のその1は、自分たちの研究が、その発見したものが正しかったのか、やっぱり確かめたい、自分たちの目で本当に新しい王が生まれたのか、あの星の印が現れたということが本当だったのかを確かめたい、そういう思いがあったんじゃないかなって思います。でもしそれが本当だったら、自分のたちのその研究とか勉強の、言い当てた実績になるわけですよね。そうすればまた自分たちのこう実績、地位というものが上がるかもしれない、そういう思いがあったかもしれません。でまたは今はこの世界をリードしているのはローマ皇帝だと。だけど新しい王が生まれて、その人がこれから世界のリーダーになるとしたら、世界は一変するかもしれない、激変するかもしれない、政治的な変革があるかもしれない。そうであるならば早いうちにご挨拶しといて、関係を良くしといた方が私たちの国にとってもいいんじゃないか、そういうこう計算もあって、大変高価な贈り物として知られていた黄金、乳香、没薬、これらを捧げに行った、そういうふうにもこう考えられるかなっていうふうにも思いました。全部見通して彼らは出発したわけではないわけですね。 どこにいるのか、そう聞かなきゃいけなかったわけです。ピンポイントでもうイエス様のところにたどり着いたわけじゃないわけです。印が出た。それでまず目指したのはエルサレムを目指していった。そしてユダヤ人の王として生まれた方はどこにいらっしゃいますか、そこから先はこう分からなくなっていくわけですね。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか、博士たち尋ねました。これはよくよく読んでみると、マタイによる福音書において一番最初に出てくる人間の言葉なんです。マタイの福音書は一章から始まってきてますけども、ヨセフとのやり取り、あそこでヨセフのセリフは一言もありません。語っているのは御使いだけです。言葉として記されている。そしてマタイの福音書が初めて人間の言葉として、人の言葉として記している言葉がこの博士たちの発している言葉です。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。これは福音書を貫く大きなテーマですよね。王様、新しい王、メシアはどこにおられますか。これは博士たちの物語の中のセリフであると同時に、マタイの福音書をずっと貫いていく、キリストはどこにおられるのか、そういう問いにもなっている言葉だなって思います。新しい王はどこにおられるか、メシアはどこにおられますか。エルサレムにはいなかったんですよね。エルサレムにいるだろうと思って来たわけですよ、博士たちは。当然新しい王が生まれたとなればエルサレムが最もふさわしい地である。だからとにもかくにもエルサレムを目指して旅をしたわけです。だけどそのエルサレムに王はいなかった。ある分では王、博士たちの見立ては外れたわけですね。王はいなかった。そしてその博士たちの見立てが狂ったとき、どこにいるのか分かんなくなっているときに、はっきりと目的地を示したのは、預言者がこう書いていますっていう聖書の言葉であったってことです。聖書の言葉が新しい王の居場所を指し示したっていうことです。ユダの地ベツレヘムよ、お前はユダの指導者のたちの中で、決して一番小さいものではない。これは旧約聖書の御箇所の5章1節の引用です。ただ御箇所そのものは決して一番小さいものではないではなくてですね、小さいものだって言ってるんです。だからマタイは結構変えちゃってるんですよね。大胆に、これを語っていくときに御箇所の言葉なんだけど変えてる。そして最後の私の民イスラエルの牧者となるからであるっていうのはサムエル記の言葉です。だから預言書、まあ、いずれにせよ聖書の言葉によってメシアはベツレヘムに生まれることになってます、その居場所を指し示した。聖書の言葉がキリストがどこにいるのかということを、まあ、指し示したということでしょう。そしてそのことを聞いたこう博士たちは旅立っていくわけですね。聖書の言葉、神の言葉に従ってエルサレムから8キロほど離れたベツレヘムの町に旅立っていく、旅をしていく。すると不思議なことに東方で見た星が先立って進み、博士たちをキリストのもとに導いていった。彼らは喜びにあふれた。そのように聖書は記しています。ベツレヘムっていうのは本当に小さな町だったそうですね。パンの家っていうふうに訳すと地名ですけど、パン屋さんがいっぱいあったのかなんでパンの家っていうのか、ベツレヘムっていうのはパンの家っていう意味なんですね。でそこにいたマリア、ヨセフ、そして幼子の、まあ、イエス様、本当に貧しい夫婦の中で生まれた小さな幼子、血のみ子、それこそお金も力もそれなりの印のように思えるものも何もない。 だけど彼らはこの幼子に向かってひれ伏して拝み、宝物を捧げたっていうわけですね。この学者たちはすごいなって思います。本当にヘロデの子供にひれ伏すのは簡単だと思います。エルサレムの王宮にいて、そしてこれが新しい王ですよっていうふうに、それなりの場所がいて、洋服を着て、そういう幼子にひれ伏すっていうものは、あるのは分かりやすいというか、よくありますよね、時代劇なんか見てたって、こんなちっちゃいお世継ぎの子供に、赤ちゃんに向かって大の大人がひれ伏す。徳川家康だって、秀吉の子供にね、ひれ伏す、まあ、そういう場面だってあります。あるとお城の天守閣のところでそういう行為がなされるっていうのは分かりやすい。だけどエルサレムではなくてベツレヘムで、何の神々しさも放ってない貧しいヨセフとマリアとその幼子に出会った時に、この学者たちはひれ伏して礼拝した。そのような子供を新しい王として拝む、それはなかなか簡単なことじゃない。だけどこの占星術の学者たちは、まあ、そのようなしなやかな心と見通す目、澄んだ目っていうものがあったのかなって思います。でベツレヘムの幼子はそれこそ博士たちの思い描いてたメシアではなかった。思い描いてるような新しい王ではなかった。全く違う。だけどそのことを受け止めることのできた学者たちだったということです。黄金持つ役入校、それは非常に価値のあるものでした。教会学校の子どもたちの時にも持つ役っていうのが何であったかっていう丸バツクイズが出ましたけども、どれも非常に高価なものですね。もうつやくっていうのは非常に高価な樹脂から取られているものですし、贈り物として、用いられていました。でそのことは高価なものであったっていうことと同時に、この占星術の学者たちがその占いを行う時にも使った道具であったとも言われるんですね。いわゆる商売道具、そういうものを使ってこう占星術の占いをしてたとも言われます。でもしそうだとするならば、もちろん高価な贈り物を彼らが捧げたっていうことと同時に、自分が今まで持っていたその商売道具を一切その神の前に差し出した、そういう行為でもあった。そして不思議なようにその後にヘロデのところに帰るなと言われて、全く別の道を通って帰っていった、そういう、こう物語があります。キリストに出会った喜び、キリストによって与えられた光の中を歩むもの、それは全く別の道を歩み始めるっていう、そのことがこの博士たちの物語を通して私たちは聞き取らなければいけないことであると思います。クリスマスを祝った、もうクリスマスが終わったらその灯火は消えて、全くそんなことはなかったかのように愛も変わらぬ生活をしていくのか、それとも私たちに光り輝いたこの光の中で私たちそれぞれが全く別の道を歩み始めるのかどうか、そのことがこの朝、今年最後の、そしてクリスマスを迎えた最初に守る礼拝において私たちが問われることなわけです。私たちは光の中でどのような歩みを始めていくのか、これまでと同じような歩みを続けていくのか、そのようなクリスマスなんてなかったかのように一つのイベントごととして終わりにしてしまうのか、それともその出来事をもう一度自分たちの喜びとして受け止め直し、その喜びの中でもう一度別の道へ、新しい道へ、新しい王に従って歩んでいくのか、 そのことが今日この礼拝の中で問われていることだと思います。エルサレムに住む人々はヘロデだけではなくてみんなですね、イエス様の誕生を知ったときに不安を抱いたって3節に出てきますね。博士たちは喜びにあふれた。だけどエルサレムにいた人たち、ヘロデ、その人々すべて不安を抱いた。全く違う反応があるわけですね。だから結局エルサレムの中心っていうものは自分なわけですね。自分が大なり小なりの王なわけです。その自分のこれまで自分の価値観、ポジション、いろんなものを抱えているものを揺さぶる新しい王は不安なんですよね。自分が王でなくなってしまうから。だけどそのすべてを差し出していったあの博士たちは喜びに満たされた。これ大事なメッセージのような気がします。学者たちもね、きっとバビロンとかペルシャの中では出世争いとか大変だったと思うんですよ。それなりのポジションにつくためにはね、一生懸命勉強しながら成り上がっていった人たちなんだと思うんですよ。その象徴がもしかしたら黄金、入香、持つ役だったかもしれない。でもそれらのものを差し出してヘロデ的なそのようなエルサレムは中心としているような生き方ではなくて、全く別のものとして歩みを始めていった。それがキリストとの出会いによって引き起こされた。そういう物語として読むことができるんじゃないかなって思います。小さな幼子に出会うことによって全く新しい生き方へと導かれていった。私たちにとっても今どこでキリストと出会うのか、私たちの王であるキリストはどこにおられますか。その問いは実は結構大事な問いだと思います。私たちの王はどこにおられますか。私たちの問いでもあると思います。でマタイに福音書は結構このことにはっきりと答えを提示しますよね。マタイに福音書の25章読み進めていくときに、私たちはこう新しい王どこで出会うのかということを知らされます。マタイによる福音書の25章31節、いいかい、まあ、これはそれこそ再び主が来られる時のことがこう書かれているわけですけども、イエス様ははっきり答えるわけですね。はっきり言っておく、私の兄弟であるこの最も小さい者の一人にしたのは私にしてくれたことなのである。25章の40節のところに記されています。この小さな者っていうものは、私が飢えていた時に食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸し、裸の時に着せ、病気の時に見舞い、牢屋にいた時に訪ねてくれたからだ。この飢えていたり貧しかったり牢屋に閉じ込められてたり、そういうような言いようもない闇、痛み、悲しみ、そういう中に打ちひしがれているもの、それにこう出会ってくれた。そのことにしてくれたことが私にしてくれたことなのだ。クリスマスの時に教会学校なんかでもね、よくやる靴屋のマルチンであったりとか、今年さゆり幼稚園では4人目の賢者ってアルタバンっていうお話をしました。その物語のベースになっているのがこの物語ですね。イエス様を尋ね探し求めるわけでしょ、アルタバンって4人目の博士として。でだけどイエス様がなかなか会えない、会おうとするんだけどいろんなことに巻き込まれるわけですよね。それで貧しい人にメシアに捧げるための宝を与えていく。そして彼はその一生を終えちゃうわけですよ。でその一生最後のところで目にするのが十字架についている一人のユダヤ人の男だったって。それで、 彼は道すがらアルタバンは生き耐えようとするわけですね。でその時にその復活のキリストに出会うわけですね。私はあなたを探し求めて一生歩んできたって、ね、でもついぞ出会うことができなかったって、いやそんなことはないって、私はすでにあなたに出会ってたって、あなたが解放してくれたあの老人の中に、あの中に助けてくれた時に私はあなたからすでに宝をいただいてたんだっていう、まあ、そういうエンディングを持ってこう 物語が閉じるわけだけど、あのマルチンにしてもアルタバンにしてもベースになっているのはこのマタイの福音書25章のこのイエス様の言葉ですね。キリストはどこにおられるのか、新しいはどこにおられますか、それはエルサレムとかそのような大きなところではなくて最も小さいものの中にいる、これがエルサレムとベツレヘムの対比から始まってこの25章のところではっきりと書かれる聖書のメッセージですね。エルサレムではなくベツレヘム、立派なベッドではなくて貝場桶、輝く王座ではなくて十字架であった、そのような一人として神はキリストをこの世に送られたわけです。その方に私たちは出会っていくのか、その方を主として見仰ぐのか、自分が王としてとどまりその場に出ていこうとしないヘロデとしてとどまるのか、そのことが私たちにとって今問われているんだと思います。不思議なのは聖書の言葉を読んでこの預言者たちの言っている言葉を立法学者も祭司たちも言い当てれたんですね。言い当てれた、だから分かってたんです、聞けてたんです聖書の言葉。だけど自分がその場に居続けてしまった、自分から離れることができなかった、そこにキリストと出会う道が閉ざされてしまった。私たちはどうでしょうか、自分が王としてとどまるのか、それともキリストがおられるところに私たちをまた一歩出かけていくと、そのような歩みをするのか、そのことが問われていると思います。私たちが別の道を歩み出していく、そういうことが今やっぱり求められているんではないかなって思います。この世の王たちは高く強くなることを求める、それが真理であり、それが正しいことであり、それが成功であるかのように語ります。だけども聖書が告げる王、新しい王キリストはそのようには語られない。このキリストの歩みこそ道であり真理であり命であります。それはエルサレムの王ではなくてエルサレムで十字架で殺されてしまうような道なんですね。そして全てを与える愛です。得るよりも与える道、使えられるよりも使える道、上に登るよりもしもべとして使える道、上に登る道ではなく降りていく生き方、それがキリストによってこう示されている別の道であると思います。初夏礼拝の時にも短く紹介をしたんですけども、先週新聞にですね、京都大学の藤原達志さんという方のこうインタビューがこう掲載されていて、非常にこう興味深く読みました。この人は農業技術の専門の方なんですけども、まあ、そういう農業技術がこう戦争の道具といろんなことでこう使われていく歴史をひも解きながらですね、こうその先生が今っていう時代を捉えるとですね、今という時はお金持ちたちからもっと欲望せよっていうカンフル剤を打たれ続けている状態だっていうふうに表現したんですね。それはまあ資本主義とかいろんなものと関係するわけだけど、お金持ちからもっともっと欲望しなさいっていうそういうカンフル剤を打たれ続けている世界だっていうふうに今の時代を表現されていて、非常にこうハッとさせられる。でそういう中で本当には売っちゃいけないものを どんどん売っている、お金にしていく、人間まで武器と並んで売られてしまう、人間の臓器さえ売られていく、それでも株価が上がって経済が活性化されていればそれは成功だ、そう考える人たちが世界の政治の中枢に居座っている、そういう、こう時代であるということをコメントされていました。もっと欲望せよっていうカンフル剤を王たちは打とうとする。それとは別の道を今歩まなければいけないんじゃないか、そのように藤原さんはおっしゃる。新しい生き方、新しいこう時代の枠組み、そういうものをこうみんなで考えていかなければならない。その中でこういろんな過度な競争、非常に競争社会の中で私たちのこう生き方っていうものも非常に制限されているって、なんかこう競争して勝ってそこにこうそこにしか私たちの生き方がないかのように欲望のカンフル剤打ち込まれながら幼い時から高く成功していく、得ていく、それが人生の成功モデルのようにして掲げられて、でそこに捉えられている限り非常に私たちの生き方そのものがこう狭くなっている、狭められている。そうではなくてもっとこう自分の存在を認めて、別にその競争するから認められるってことではなくて、もう自分は自分として認められている存在だというものを確立する中で、そういう生き方から降りていく生き方、そういう生き方を始める時なんじゃないか。それは一人よりもみんな一緒ならもっと降りやすいって。そして雄弁に今天下国家を語るよりも地域で新しいモデルを作ることが必要だ。地域でやっていることをかっこいいと思えるならば自然とそれは広がっていくっていうふうに、まあ、表現して、まあ、藤原さん藤原さんで京都で取り組んでおられるそのローカルなその市民たちのつながりのことを少し語っておられたんですね。で私それ読みながらね、あ、それ教会だなって思ったんですね。教会、私たちキリスト者がキリストにあって生きていくその生き方、別にそのこの世の富とか成功とかそういうところに私たちの道を成功を見るんではなくて、キリストに従っていく、それは誠に人間らしい歩みをこの時代に回復していく、表現で言えば降りていく生き方なのかもしれないけども、キリストの道、命、誠に従っていく、でそのことが本当に人間が人間らしく健やかに生きていく、でそれが地域の人が見て周りの人が見てなんかあそこに違う生き方がある、ね、あそこに生きている人たちって何か違う生き方をしている、何か別の道を歩んでいるようだ、何か別の王を見ているようだ、それが教会の証になるんだと思います。そこに私たちがどう歩みを生き方をしていくのかということが本当にこう今求められてるんじゃないかなって思います。分断分裂そういうものがはびこる中でキリストの命の中に共に生きていくっていう道を苦闘しながらも目指していきたい。私たちの信仰っていうのは何かこう天国を保証されましたとか、なんていうんですかね、もちろんそれも大事なことですけども、悩みが解決しましたっていうこと、それもすごく大事ですね。だけどそこだけにとどまっていく信仰ではないわけですね。私たちの生き方を本当にこう変えていく、変えられていく、それがキリスト教信仰なわけですね。だ初代教会が本当にこうキリスト復活のキリストに出会った喜びの中で全てのものを捧げ合って、そして共に生きていた共同体が周りの人たちから非常に好意を寄せられたって記事がありますね。で私たちは好意を得るためにやるわけじゃないですけども、だけど私たちのその生き方、使えていく生き方、支え合っていく生き方、そういう歩みが教会の証として今、 なされていったらいいなって本当に思います。新しいこれからの来年、そのような歩みを私たちしていきたいと、思います。神の国を目指して新しい王をいただいた者たちとして、また違う別の道をまた今日このところから歩み出していく一人一人でありたいと願います。一言祈ります。主なる神様、あなたの御名を心からあがめます。クリスマスの喜びの中で、クリスマスの光の中で、私たちがこのようにして御言葉を聞くことができますことをありがとうございます。どうか私たちがあなたに出会った喜びの中で、あなたの光の中で別の道を歩み出していくことができますように、一人一人の歩みをこれからも導いてくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。